教えて大人木さん、
大切なお金について。毎月第3水曜日は教えて大人木さん、大切なお金についての時間です。
はい、
このコーナーはこれからの人生で大切なお金について分かりやすく解説いただくコーナーです。
はい、スタジオにはファイナンシャルプランナーの大人木みちひろさんお越しです。大人木さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
ごめんね、キクちゃんね、始まる前にね、もう同級生トークがねされてね
その中身はちょっとここでは ね、
そうですね、
申し上げられないような気になりますけど、
中年の悩みはちょっと聞いていただきまして
っていう。でもね、お金のこともね、いろいろ皆さん悩んでるとか、不安があるとか、質問がある方が多いということで、
あれ、ちょっと前回メッセージいただいたんでしょ。
そうなんですよ、うん、メッセージが届いておりまして、はいはい、ラジオネームはさきあーちゃんさんです、はい、
ありがとうございます。
おとなぎさん、おはようございます。
おはようございます。
初投稿です。今無職です。55歳で国民年金は全額免除してもらいました。やっぱり全額払った方が年金額は多いんでしょうか、というご質問です。
いや、その前にこうメッセージが届くって嬉しいですね。多分初めてじゃない、
なんかこのコーナーではですね、しっかりとこうやって質問するのは初めてです。お待ちしてます。
今後も
ご質問なので、お待ちしてます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
そうですね。これ55歳で、まあ、国民年金は全額免除してます。全額払った方が年金額は多いんでしょうか、うん、っていう質問ですけれども、はいはい、まあ、これに答えるとすると、まあ、払った方がいいですよっていう話にはなるんですけれども、うん、まあ、それでは身も負担もないので、
はい、
まあ、国民年金の免除制度、ね、これについてね、ちょっとお話を、まあ、こういったのを絡めながらお答えしていこうかなと思うんですけれども、はいはい、そもそも免除制度って聞いたことあります？
例えば学生の時は収入が少ないからちょっとこの一定期間免除してほしいとか、
はい、
あと病気をしたから今仕事ができないからこの期間はお休みさせてほしいとか、そういう話を聞いたことあります。
そうですよね、あの学生さんの場合はよく、ね、あの馴染みがあるっていうか、やっぱり仕事をできないので、これ猶予なんですね。
猶予、
はい、特例でそういう猶予期間っていうのがあるんですけれども、今回これ免除なので、
免除ですね、
はい、まあ、少し違うんですよね、
はい、
で、まあ、どういうのかって、やっぱり先ほど言われたように、まあ、いろんな事情があって、うん、仕事ができなくなったりっていう方いらっしゃると思うんですよね、はい、まあ、そういった時に、申請をすると、まあ、市町村役だとかに申請をすると、まあ、こういった免除が受けられるっていうことなんですけれども、うん、
はい、
まあ、全部でね、これ4段階分かれてて、はい、まあ、全額免除される方、うん、それから、4分の3免除される方、うん、で半額免除される方、
はいはい、
それから4分の1免除と、全部で4段階に分かれて、
なるほど、
うん、
じゃあやっぱりその免除してもらってる期間だとかが多ければ、やっぱりその年齢を超えた時、年金をいただく時になった時にやっぱり入ってくる額も変わってくるもんですよね、きっと。
そうですね、あ、はい、あの免除されたら、まあ、もらう時じゃどのくらいもらえるのか、まあ、それ気になるところだと思うんですけれども、まあ、半分もらえる、全額免除の場合だと半分もらえるんですね。2分の1です。年金って満額払うとどのくらいもらえるかわかります？
ちょっと怖くて
わかんないですね。まあ、考えたことなかった。
そもそもそこから話しなきゃいけなかったですね。
年金って、はい、まあ、今ラジオ昨日受給されてる方もいらっしゃるんでしょうけど、毎月もらえるものなんですか、年金っていうのは。
まあ、基本的に2ヶ月に1回なんです
けど、2ヶ月に1回なんですね、はい、
で年間、今回国民年金の話ですけども、はいはい、国民年金はざっくり80万円もらえると、満額払ってれば、
満額払ってれば年額、うん、年金
ですね、年間ですね、はい、
率直な意見を言っていいですか。
あ、はい、
80万円で1年暮らさないといけないってことになるってことですか、じゃあ。
そうですね、国民年金の場合はそうなるんですけれども、まあ、会社にお勤めの方ってなると
厚生年金、
厚生年金なんで、その上乗せ2階建て分があるのでっていうことですね。
上乗せですね、うん、
ちょっと脱線しましたけど、
あ、いや、なんか疑問がいっぱいね浮かんできます
よね。ご
めんなさい、今単純にやっぱり貯蓄だとか、はい、将来に向けて、いろいろなことしないといけないですね、じゃあね、本当ね。
そうですね、はい、ちょっと話を戻しましょう。どのくらいもらえるのかっていうところなんですけれども、はいはい、 半分ですね、はい、2分の1もらえるっていうことなので、そうすると、まあ、満額、全期間免除になったとすると半分なので約40万円受け取れるというふうに考えるといいと思うんですけれども、はい、なんで半分なのかっていうところなんですけどね。
全額免除なのに半分、
うん、
なんで
これね、財源があって、はい、まあ、あの年金もらう財源、はい、もらう給付受ける方ですね、
はい、
財源は半分は、まあ、現役世代が払っている保険料から、
そうそうそう、はいはい、
で残りの半分は国庫なんですね、税金なんですね、
ああ、
だからこっちの部分は満額払いますよっていうことなんですよね、
あ、
うん、なので2分の1と、うん、いうことになるんですね。なんでそうすると、まあ、4分の3免除の人、
はい、
半分免除の人、うん、それから4分の1免除の人っていると思うんですけども、うん、まあ、それに応じて、うん、まあ、変わってくるということにはなるんですけども、あ、まあ、税金分は満額もらえる、仮にこう4分の3免除だったっていう人はどのくらいかってなると、4分の3なので払ってるのは4分の1払ってるわけですよね、
うん、はい、
なので、まあ、国庫分の半分はもらえるとして、はい、残りの、まあ、現役世代が納めた分の残りの半分の分の4分の1を払ってるということなので、うん、2分の1かける4分の1の8分の1と2分の1が受け取れるので、合計すると8分の6が受け取れる、
うんうん、分数になってきた8分の6ってことは
4分の3、8分の5ですね、8分の5、
8分の5ですね、
うん、はい、受け取れるっていうことにな
るんですね。40万円よりはちょっと多いってことですよ ね、 だからね。
そうですね、だから全額免除よりかは、うん、多くもらえるということになるんです、ね、
それはこうご相談とか申請に行った時にその役場とかがしてくださるんですね。
そうですね、はい、
こちら側がいろいろ分かんない
と思います。その所得によって変わってくるので、
あれ確か免除してもらってで翌年からお仕事できるようになりました、うん、で払ってない分払うこととかって確かできましたよ ね、 なんかね、
すごい、そうなんですよ、
ですよね、
はい、今回まさにね、このご相談内容ってなるとそこにも関わってくる部分だと思うんですよね、
はい、
まあ、全額払った方が年金額多いんでしょうかっていうことなので、まあ、この方今もうすでに免除になっていらっしゃるわけなので、はい、免除になっているので、まあ、もらえる分はもらえるのは半分なんですけれども、まあ、その後、まあ、まあ仕事に復帰できたりとか、うんうん、まあ、所得が普通の状態に戻ったとした場合には、はいはい、その後遡って払うことができるんです、
うんうんうん、
これ追納というんですけれども、うんうんうん、まあ、追納することによって、まあ、満額受け取れるようになるので、ですので、まあ、そういう状況になった時にはぜひね、さきあーちゃんにはね払ってもらいたいなと、
うんうん、
そういうアドバイスをしますね。
そうか、満額払うのはちょっと今きついけれども、まあ、免除してもらってて後から払った方が後々の頃また年金をもらうときに自分がより多くもらえるというか、うん、
そうですね、
いいってことですよね。
そうですね、はい、
ですよね、
はい、払える環境になればね、
なればですね。
ただ注意点として、はい、追納って、遡って10年間まで、
あ、
10年分まで、はい、ね、
そこはちょっと注意しなきゃいけないところではあるんですけれども、
うん、
すっげえ大人気さんっていろんなこと知ってる
今ですので、今後とも皆様質問などお待ちしております。
今回のこのケース、はい、申請をしたからなんですよね。
ああ、そっか、
本当所得が減って、はい、申請をもうしなかったとなるとこれただの未納なので、
あ、
未納 と、 ほんと免除の申請全然違うので、う、半分もらえるかもらえないか、
本当だ、
これ大きいですので、やっぱり申請はしなきゃいけないと、いうことですね。
ああ、そこはきちんとした方がいいということですね、
はい、先生ありがとうございますすげえ、もういろんなこと知ってる、本当に、
貴重なお話を、はい、よくわかりました、
はい、
はい、ということで、うん、今日はファイナンシャルプランナー大人気道博さんに、ま、年金についてね詳しく教えていただきました。大人気さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
教えて大人気さん、大切なお金についてのコーナーでした。